皆さんこんばんは、火曜日6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムスです。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。世界は広くて、京都は深い、そんなシンクしたビジョンをですね、京都のラジオカフェのリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、世界中の方にですね、京都のこの祇園祭りの、雰囲気を味わっていただきたいと思います。本日のゲストは本当にですね、多分日本の外務省でもう本当に第一人者で、国際連合のためにすごくされたですね、元国連大使の谷口誠先生です。谷口先生は、岩手県立大学の、学長も歴任されました。そして、OECD の日本人として初代の事務局長もされた先生でございます。昨日と昨日京都大学で、東アジア共同体に関するシンポジウムが開催されました。その時コーディネーターとしてご活躍されました。そしてこれから東京に戻られるんですけれども、このラジオカフェに、千葉先生、先前出ていただきました、秋田の千葉先生にですね、一緒に、こちに来ていただきました。どうも谷口先生、本当にありがとうございます。
どうも今日はこういう番組に呼んでいただきまして非常に嬉しく思っております。京都大学で昨日はいろいろ話してもう十分話し切ったと思ってるんですけども、こういう FM のコミュニケーションというのはチャンスがあれば私は喜んでお受けしたいと思います。
今ソーシャルメディアと申しまして、はい、日本の地上波とかいろんなテレビあるんですけれども、これはどちらかというとソーシャルメディアで、コミュニティ放送で、スポンサーもありませんので自由に、何度もこう発言していただきたいという、はい、割とこうシンクする番組でございます。はい、それでですね、大使が1970年代ですか、70年代80年代ですか、国連ニューヨークの国連で国連大使された時期というのは
大使は83年から86年から89年ですが、その前、はい、すでに1960年ぐらいから国連には絶えず
そうですか
参加しましたし、まさに国連のその南北問題が最も華やかになりし頃、うん、あの時の私はもう若い、外務省の、メンバーだったわけですけども、本当に国連に憧れて、まさに私の人生の一番華やかなりし時代を60年代70年代80年代のを過ごしたので、実は私はやっぱり国連マンということで、今でもやっぱり国連
そうですか、
強い愛着を持ってますから、はい、中野さんがユニドにおられたと聞いて、はい、これはもう絶対出たいということで喜んでまいりました。
ありがとうございます。本当にその日本 の, その、はい、高度経済成長の時代で右肩上がりにこう伸びていく時代、はい、本当に外交の分野でも日本というのはすごく勢いがあったと思うんですけれども、
そうですね、
はい、その時の国連のこう状況とかですね、大使がご活躍されたその具体的なこともお聞きしたいと思うんですけれども、
まさにね、アメリカもその南北問題っていうのが国連で最も重要なアイテムであったわけですね、はい、植民地を解放して、はい、国連にどんどんそのアフリカをはじめ独立した国が入ってきた、はい、あの時のその途上国の勢い、
はい、
これをアメリカはやっぱりよく理解した。
あ、
これは JF ケネディ、
はい、
これはね1960年から国連開発の10年と、
はい、
を言い出したのはアメリカなんですね。
あ、
でその時にアンクタードもでき、
はい、
ユニドもでき、
はい、
素晴らしく国連は
私にとってアジア開発銀行もその時期でしょうか。
全くそうですね、はい、
ケネディの意思がありますね。
そうですね。それから70年代も国連がまさにその新しいニューインターナショナルイコノミックオーダーと、
あ
ー、国連の新しい途上国が先進国だけじゃなくて欧米だけじゃなくて、
はい、
自分たちが世界のルールを作ろうと、
はい、
これはすごいこの途上国のもう燃えるような、
うん、
その野心だったわけですね。
あの
時代に私はもう、ね、まさに生きてきて、 ただ今反省しますとですね、はい、あまりにも途上国がアメリカの力を無視して、はい、特にオペックが自分たちで新しい秩序を作ろうとした、
グループ77とかもそうですね、
G77 ですね、はい、私はあの G77 のむしろ日本のデリゲーションだったわけですけども、
そうなんですか、
G78 と、はい、誠谷口っていうのはちょっと名前が長いんでですね、はいはい、G78 っていうのは谷口ということでですね、はいはい、むしろ途上国に対してしっかりやれと、はい、でアンクタッドの中でもやっぱり第7回アンクタッドはジュネーブでやったんですけど、はい、1977年ですか、はい、あの時は78だったですかね、はい、第7回アンクタッドは私はやっぱりアジアグループからの代表で、先進国らの代表で選ばれたのはですね、ミスター谷口であればいいと、あとの人ではダメだというぐらい国連の中では私はのめり込んでたと。しかしそれは外務省にとってはあまり良くないことでしょうが、やはり私は国連で生きることが一つの私の
谷口先生はなんとなくその、国際連盟の二戸稲造先生なんかすごくこうなんかこうスプリットがですねすごく似ておられるような感じがするんですけども、
外務省に入った理由はですね、はい、新渡戸稲造さんが国際連盟の初代 の, その事務局次長なさったと、ですね、はい、あれに憧れてかっこいいなと、あ
武士道ですか、
ああいう仕事をやりたいっていうんで、
太平洋の架け橋ですね、
そのためには外務省に入るのが一番近道だと、そうですか、いうことでやっぱり国連で働きたいというのが僕の夢だったわけです。
当時の国連というのはやはり私は考えますには冷戦構造の真っ只中で、はい、まあ、アメリカのケネディの意思にしてみても共産主義を封じ込めるというジョージ・ケナンとかですね、はい、ニッツ、の考え方に基づいて、だから日本はやはりそのアメリカの元にいましたから常任理事国でありませんけれども、それですごくやっぱり共産主義を封じ込めるための戦略としていろんな、そのシステムが出来上がってきた時代だと思うんですけれども、
やはりね非常にアメリカは戦略があるんでですね、はい、やはり途上国をいかにこうその自由主義陣営に近づけるか、はい、あるいは当時のソ連はまさに逆にですね、うん、途上国新しく国連に入ったメンバーをいかに共産主義体制のもとに組み込むかと、うんうん、その激烈な競争をやりました。その中でですね、はい、いかに日本が生きていくか、うん、これは日本にとって途上国が重要なんです ね、 ですね、アメリカも重要なんです、うん、そこで外交の腕っていうのは両者ともうまくやれる、うんうん、で日本は安全保障理事会の非常任理事国に入った時もですね、はい、イランイラクの紛争の中で、はい、お互いにその五大国はみんなイランイラクのどちらかに組みしてるか、はいはい、あるいは両方とも武器を撃ってると、はい、その中で日本は唯一最も中立の信頼できるメンバーだったわけです、
ね、それは本当に日本の外交ですね、
外交なんですね、はいはい、そういう外交をその当時はできたんです、うんうん、
国連外交、日米同盟とアジア外交というアジア中心
できる、
特に谷口先生は ASEAN なりですね、日本の周辺のアジアをこうまとめられたと思うんですけれども、
はい、1960年代の後半からバンコクにあります、はい、アジアのリージョナルエコノミックコミッションである、はいはい、当時のエカフェ、今のエスカップですね、
はい、ですね、
はい、あそこで2年半あそこで外務省から飛び出して あそこで勉強したわけで、それは私にとって非常に勉強になりました、
うん、はい、なんか僕は岡倉天心のアジアイズワンというんですかね、はい、東洋の理想、はい、アジアを一つにする、今やっぱりその、EU の勢力と、まあ、アメリカナフタ中心の勢力と、はい、東アジア、はい、共同体というんですかね、その勢力があって、やはりそこでやっぱり日本はなんかやっぱアジアの一員としてアジアのために何か築き上げる必要があると思うんですけど、
私はねカフェでやった仕事は、はい、1977年に ASEAN を統合させる、はい、あるいはカフェが ASEAN でサブリージョナルコミッションを、はい、サブリージョナルなグループを作ろうと、はい、あの提案が生きてきたわけです。 ASEAN はそれで非常に小国が集まって立派な国連の中でも地位を築きました、
うんうん、外務省の高官でもその国連とかにこう 出られてですね、そして外から日本の役割なり非常に まあ、国際連合という地球市民的な地球的な見方で日本を考えてみられる大使というのは、まあ、その高官というのは非常に少なかったので、その一番そのフロンティアというんですかね、第一線でビジョンを狙えたということですか。
いつも私は最初に出て損をする方ですけども、はい、でもそれが私のやっぱり生命です。
それがやっぱり二刀流だぞみたいな感じがしますけどね。
今でもその意欲は失ってないです。
そうですか、
はい。
僕もユニドというところで、初めアフリカで、水も電気もないところで新婚早々2年間行きまして、それからウィーンの本部に行ったんですけども、ね、やはり僕途上国の経験が、はい、なんといっても初め本部に行くよりか、もう本当に信じられないようなところでマイクロファイナンスとか中小企業をやったことは今もすごく
その経験が生きてきますね、
はい、なってるんですけれども、
はい、
現在の日本にちょっと問いますけれども、本当に60年代70年代80年代のあの日本に比べてみれば、今の日本っていうのはなんか勢いがないように思うんですけども。
全く勢いがない、これはなぜこうなったのか、
はい、
私は非常にこれからこう日本はどう復活していくか、大震災の経験の後ですね、はい、これは私たちに与えられた大きな課題だと思います。いかに若い世代を中野さんのように元気のある飛び出していく、これがないと日本はダメだと思う。
いや僕も本当に若いうちも、大学出てすぐ新入社員早々バグダッドに行ったんですけど、だけど僕今京都に戻ってきまして、なんかね、日本は本当に思ってるから弱くなったんで、本当に日本のためになんかしなあかんという感じがするんですね、
はい、
だから昔飛び出した人間が今意外と日本に戻ってきてるような感じがするんですね。だからそういうなんかこうみんな、世代を超えてですね、パワーを一つに集めればなんか素晴らしい、二戸稲造さんがやられたような、先生がやられたような、谷口先生がやられたような、そういうビジョンと具体的な行動に出ることができる時代が来てると思うんですけども。
だと思いますね、
はい、
私はまあ中国にもよく参りますし、
はい、
それから9月には新渡戸国際塾を岩手県でやることに意味があるんです。
そうですね、
やはり岩手県の人材を、あれだけの人を出した岩手県が今震災にあって非常に非常に内向き志向になってますね、そこに活を入れてやっぱり若い世代が立ち上がっていくと、そのバイタリティは我々がこの本当に教育していかないとダメだという気がしますね。
僕は僕は日本の国旗日の丸が大好きなんですね、
はい、
それはまさにソーラーエナジーを表していると思うんですね。エネルギー、ソフトエネルギーとかいろんな言いますけど、全て僕日本の日の丸自体がソーラーエナジーですから、ぜひとも岩手県にですね、というか東北に国際連合の一つの自然災害リスキュー部隊みたいですね、それも地球規模で行動するようなエコソックに並ぶような大きなものをですね作っていただいて、でその時ソーラーエナジーなり本当に自然エネルギーを中心で行う、そして世界で風の又三郎でもないですけど、困ってる人がおればですね、日本から出かけていって、日本が地震で津波でやられたら世界の人が来てくれるという新しいシステムの協調的安全保障というのをですね、ぜひとも東北に作っていただきたいと思うんですけど。
そうですね、私も岩手県立大学の学長を4年やっておりましたから、はい、岩手には愛着がありますし、
はい、
この間の津波で非常に私の愛する短期大学の学生さんがですね、はい、25名も行く方になっちゃったと、はい、あれを見ていてですね、はい、岩手はやっぱり粘り強いその国民性がありますから、
はい、
あそこにですね、はい、そういう粘り強くかつ海外に飛び出していける、はい、そのグループを作っていけばということで、はい、新渡戸国際塾も始めてるわけですから、はい、まさに中野さんがおっしゃってる、そう、そういう自然災害のレスキューなんかを経験した人たちがですね、はい、あそこにそういうトレーニングセンターを作っていく、
はい、
これはもう国連と一緒に、
そうですね、
協力してやれば素晴らしい構想だと思います。これは実現できると思いますね。
いや本当に僕はもちろん 日米同盟が大事で、はい、沖縄には基地がありますけれども、はい、だけどいずれはですね、もうそのやっぱり自国は自分で守らなあかんと、その時に軍事で守るんでなくてハードパワーで守るんでなくてソフトパワーで守ろうと、その時世界中の人が日本を尊敬してくる、それは日本というのは自然災害が起こる地域でありますから、それをうまくポジティブに考えた場合に世界で自然災害が発生した時に日本が出ていく、だからそこに相互依存関係がインターディペンデンスの関係がすごくできると思うんですね。
はい、
それはやはり日本の多神教的な、そして、そういう知恵を合わせてやるべきことが大事だと思うんですけども。
全くおっしゃる通りで、 私はやはり自然災害をチャンスにですね、はい、お互いのアジアの国が、はい、20世紀で一番被害を受けた100万人という人が自然災害で亡くなっているわけですけども、はい、アジアがその中の50万人亡くなってますから、はい、地震、津波、はい、いろんな面でですね、はい、協力し合える素地はあると思うんです、うん、
ありますね。
で日中間、まあ、非常にこれ重要なのは、はい、相互信頼関係ができてないと、はい、それはやっぱり自然災害で協力し合うことによって、うん、お互い の、 その助け合う、うん、はい、そういうその信頼関係を作っていくと。
そうですね、
これ単なる口だけじゃなくて
やるべき、
実際にやっていけば、ね、はい、おのずから人間は
ですね、できますね、
共通の、
はい、あのキリスト教でいう、僕はあのパッションというのは受難ということでもありますね、うんうん、同時に情熱ということがあるんですね、今回津波そして原発事故という受難というパッションを受けたと。だから情熱というパッションで日本はそれを完全に打ち破る、自然災害に打ち勝つ、そういうパッションが必要だと思うんですけども、
はい、全くね、はい、やっぱりあの東北地方は粘り強く、はい、たくましい人たちが育っていける素地があるわけです、はい、したがって、はい、やはり全くおっしゃるように、はい、自然災害を経験した日本、はい、アジアも中国も経験してますね、はい、その中でお互いにこれどう助け合っていくか、はい、それから原発の問題もありますけども、はいはい、原発も日本も中国もですね、はい、エネルギーに悩みますから、うん、原発はなかなかやめられないとすれば、はい、お互いがこの原発の福島の事故をこの一つの機関としてですね、お互いが学び合うと、情報を交換し合う、そのために中国も日本も協力し合う素地、これは東アジア共同体は一挙にはできないと思います
。
経済関係は徐々に進んでまいります。日米の貿易よりも日中の貿易の額の方がはるかにも大きくなってますから、自然に経済関係はつながっていくんでしょうが、本当の信頼関係はそういう自然災害とかエネルギーとか環境問題、水の問題、それから食料問題、お互いにやっていけばですね、おのずから東アジア共同体と言わなくても、
まああの自然
でファクト自然にそういう協力関係が出てくる、これは私の理想です。
全くそれがアジアの意思でございます。はい、あの本日のゲストは、国連大使を歴任されて、岩手県立大学の学長の谷口誠先生です。いつものようにここで、ブレイクとしてノーシュアのハワイの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムスです。この僕ハワイのノーシュアの音楽が大好きなんですけども、もう10年以上前なんですけども、ハワイの東西センターで2年あの勤務したことがあるんですけども、私はあのジョン・F・ケネディが実は東西センターをイーストウェイセンターを作るきっかけだというお話を聞いたんですね。その時にやっぱりその太平洋をアメリカと日本の橋渡り、それも文化交流を通じてやるという、そのコンセプトはものすごく素晴らしいと思うんですけれども、あの谷口先生は、ASEAN とか、まあ、あの東アジア共同体とか、やっぱりとどのつまり日本はやっぱり周辺諸国と自然のフレームワークで組みながら何かを築き上げていくことが日本の安全保障、外交にとって、はい、経済にとってプラスになると、はい、ということだと思うんですけれども、
やはりね、私はやっぱりアジア人ですから、 まあ、国連でもいろんな経験を積みましたし、はい、それから OECD のパリで先進国 の、 このグループを見ていてですね、やはりアメリカはやはりグローバリゼーションの下で、アメリカの理想主義は GATT と WTO で、世界がこの多角的に貿易を自由化していけば世界も良くなり、アメリカも発展する、これは一つの理想で立派だと思います。
そうですね、市場経済中心ですね。
そうですね、しかしそれが極端になった場合にですね、リーマンショックのように飽くなきこの市場原理主義が進んできますとですね、私はやはりアジアの通貨危機も1997年に起こりました、アジアも大変な経験しましたですね、その時にやっぱりアメリカの理想主義はいいんだけども、極端に進んだ場合、アメリカ自身が困る。
そうですね。
でむしろやはりアジアはですね、アジアの価値観というものも、まあ岡倉天心じゃないですけども、アジアはアジアの価値観も必要じゃないか。
そうですね。
何も私もあの OECD の事務次長を7年もやりましたから、いかに自由化が大切だということは分かります、しかしあまりにも急速な自由化がですね、アジアの通貨危機を起こしたところを見ますと、アメリカはもっとアジアのその価値観というものもあるんだということを学んでほしいと思います ね。
そうですね。私はあの資本主義と、社会主義共産主義というのがあって、その冷戦構造はそれぞれ動いてきたんですけども、アメリカが勝利して、その後、9-11 のこととかでリーマンショックとかあって、今一番大事なのは僕は第三の道という、実はそれは芸術とか社会的貢献とか、NPO とか NGO とか地球市民として何かできるという一つの大きなパワーが生まれてきた。それは Facebook なり Twitter なり、そのインターネットのこのラジオ会もそうです。そういう力がですね、市民がすべて、国際貢献のために参加できると、そのシステムができてきたのはやっぱりイノベーションのおかげでもあると思うんですけども。
そうでしょうね。やはりその中でね、やはり私はもう確かに国連で育った人間ですが、この日本は国連にお金だけ出すと、あれではダメで、やっぱり人材、これがやはり重要だと思いますね、人材の育成、そういう人が国連に出ていくと、100万ドル出すよりも、緒方貞子さん一人の顔が、いかに日本のイメージを、あるいは国連の中の日本の存在感を出すかと、
そうですね、
これはね、お金だけじゃないと。
そうですね。
したがってこれから日本はどうするかというときにですね、本当にやっぱり原子力の問題でも今度経験をしましたね、ひどい、それから原子爆弾で広島、長崎がやられた、これは日本は本当にあのこれからの21世紀、さらに22世紀に向けて、いかに世界の中で貢献するか、世界の中で最も尊敬されるのは、もう経済力じゃないと思います、
そうですね、
中国はますます大きくなるでしょう、しかし何も中国と経済規模で競う必要ないと思います、これは中国が大きくなっても結構なんです、しかし中国自身がですね、環境問題、それから水の問題、それから食料問題、いろんな問題で抱えてきます、軍事力だけでは解決できない、その時日本がですね、いかに中国と大きな国と向き合って、かつ中国が困っている問題を、食料の問題、それから食料 の、 その安全保障、いろんなあのポリューションを起こさない、そういうものを日本の技術でもってやっていく、これによって日中関係も人材育成もこれから技術協力も出て進んでくると思いますし、これは世界から尊敬される国になるためには、やはり経済力じゃなくて、
ね、
やっぱりいろんな人材を出して、技術協力なり、さっきおっしゃってる NPO、それから市民社会の貢献、これがこれから重要になってきますし、
あの福島原発の問題をとってみても、やっぱり原発放射能の問題って地球の一年たく小の問題であって、国内の問題でなくてですね、その時に僕本当に日本はですね、世界と協力してやる、例えば津波の後世界からすごくアメリカの友達オペレーションを始め、世界からすごく協力体制ができたのに、にもそれにもかかわらず日本はいろんな協力を世界にしてきたのに、本当にその世界に対して感謝したり、それをメディアで発表したり国民に伝えるという、ちょっとその作業を怠ったかなと思うんです。ですから 今多分人類の歴史上一国に対して世界中がこれほど協力したことはなかったと思うんですね、津波のすぐ後。
そうですね。
だからこの勢いをつけながら、先ほど谷口先生がおっしゃいましたように、あの岩手かあるいは東北のどこかに本当に大きな国連の自然災害レスキュー部隊、大型の部隊をですね、本部を置くと、これぐらい大きな構想をですね、ぜひとも
全く賛成ですね、
していただきたいと思うんですけど、
私は80年代の後半、はい、国連が何もできないときに、はい、自然災害のこのインターナショナルディケイド・フォー・ナチュラル・ディザスター・リダクション、自然災害を防げなくてもですね、はい、ダメージをいかに少なくしていくか、そのためには、うん、国連を中心にネットワークで結ぶと、
うん
ね、うん、これはね、一つの本当に小さなプロジェクトであっても立派だったと思いますね、
う
ん、
そうですね、
これをもっと日本は進めるべきだった
べきです、ね、
京都大学の防災センターかなり力を入れてくれましたが、はい、ただアメリカはその時はあまり熱心じゃなかった。
そうですか。
これは今度の経験で、
先生ね、ぜひとも僕は、ね、あのワシントンブルッキングズなりにネットワークがありますんで、はい、アメリカのそういうインテリの考え方も入れながら、はい、そしてまたこれはあの地球市民として一番大変なのは、その国ごとの戦争とかよりか自然災害に対してどういうふうな形で予防するかと、プレベンティブディプロマシーの一環として、ぜひとも東北のどっかにですね、大きな人材育成も兼ねた、
はい、これは素晴らしい構想で、実もう本当に実現したいと思います、ね、
二戸稲造さんの米例えば、
はい、
二戸谷口なんとかプロジェクトとかですね、
そうそう、そういう形で、はい、あの
ぜひともあの作っていただきたいと思うんですけども、はい、はい、ですね、あの本当に京都のど真ん中から自由にこういう、はい、まあ、発信するこのシンクタンクという番組なんですけども、あと2分なんですけども、はい、谷口先生、本当にちょっと一番思いをですね、ちょっとまとめていただきたいと思うんですけども、
はい、まあ、私はね、あのいろんな経験を積んでまいりました、はい、でこれからはやっぱり日本の生きていく道は、はい、さっきおっしゃったようにいかに国際的なその信頼を得れるかと、立派なやっぱり国だと、
はい、
経済の規模は決して大きくなくなってもですね、
はいは
い、いい人材を出していけば、はい、素晴らしい世界に貢献できると、
はい、
やはり私はやっぱりアジアは一つのアジア人的な価値を、
アジアイズワンですね、岡倉天心の豊野です
よ、やはりね、ワンフレーズですよね、アジアの良さを持っていくと、中国も学んでくれないといけないと思います、うんうん、大国化するだけはノーじゃないと、うん、やっぱり大国化すればそれだけの責任を持っていく、うん、そういう人材を中国も作ってほしい、うん、京都大学も何千人というあの外国の留学人が来ておりますし、そうですね、私も早稲田でも、はい、いろんな形で中国の学生、はいはい、今でも中国に参りますけども、はい、中国もそういう人材出してほしい、うん、そのために日中が協力し合えばアジア、さらにアジアの存在感が世界の中でもっと増えてくるとですね、国連でももっとアジアの存在感が増えますし、はい、IMF 世界銀行でもですね、うん、日本あるいはアジア人からもっと高いポストを出られる、はい、そういう意味でそれを夢見て頑張ってますから、
アジアイズワン、アジアの通貨も必要であったり、はい、やっぱり21世紀はアジア太平洋の時代ですから、
全くそうです、
ね、やっぱりアメリカとも入れながらもその太平洋という
重要であって、
重要であってアジアですね、
はい、はい、アジアにはアメリカも関心持ってます。
そうですね、
EU も持ってます、うん、その中でアジアはこれからアメリカとも EU とも共にやっていく、はい、それだけの力を持てると思います、
は
い
は
い、
どうも先生、あの、ありがとうございます、本日のゲストは、国連大使、そして岩手県立大学の学長を経験されました谷口誠先生です。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。